恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日も皆さんと一緒に聖書を開いて、聖書を通して語りかけてくださる神様の愛のメッセージを受け取っていきたいと思うのです。聖書というのは宝のぎっしり詰まった畑のようなものです。一言葉一言葉ずつ注意深く丹念に耕しながら、そこに埋まっている宝を一緒に掘り当て、それを自分のものにしていくという、本当に私たちには素晴らしい楽しみ、醍醐味が与えられていることを感謝しましょう。聖書を深く愛した一人の婦人の話を読みました。その婦人は橋のたもとで店を広げて果物を売っている婦人だったというのです。年老いた婦人、お客がいない時にはこの婦人はいつも聖書を開いて読んでいたというのです。一人のお客さんが、一体あなたは何の本を読んでいるんですかと尋ねると、ああ、これは聖書という本です。神様の御言葉ですと答えたのです。どうして聖書が神様の御言葉だということがわかるのですか？誰がそれを教えたのですか？神様自身ですよ。あなたは神様と話したことがあるんですか？この老婦人は聖書が神様の御言葉であることを証明しようと思って、少し考えてからこう切り出しました。お客さん、あなたはあれが太陽であることが証明できますか？太陽を指さして尋ねたのです。そんなことは簡単です。最上の証明はあれが私に光と暖かさを与えてくれるからです。そうすると老婦人はにっこり笑って、お客さん、その通りですよ。聖書が神様の御言葉である最高の最上の証明は、これを読むことによって私の心に光と温かさが与えられるからです。私たちは今聖書の中で最も光と温かさを与えてくれる箇所に差し掛かっています。それはイエス様が十字架につけられるその場面だからです。エルサレムの旧市街と呼ばれる入り組んだ迷路のような狭い路地、そのある部分を今でもビアドロローサ、悲しみの道と呼んで、世界中からやってくる巡礼者たちがイエス様が十字架を背負わされて歩いた、その十字架の道行きと言われるその場面を歩くのです。しかしそんなイエス様が惹かれていくその場面のところで、今日まずほっと心が和むようなそんな出来事が起こりました。32節。そして彼らが出ていくと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。シモンというクレネ人、クレネとは現代の北アフリカのリビアにあった町です。そこにも多くのユダヤ人たちが移り住んでいて、シモンはそこから千数百キロ離れているんですが、そんな遠いところから何日も何日もかけて困難で危険な旅を続けて、ついに念願のエルサレムにやってきたのです。杉越の祭りの時期に合わせて、それをエルサレムで祝おうということでやってきたのです。彼らにとってそれに勝る喜びはないからです。エルサレムにやってくると、国中から集まってきたユダヤ人と、また世界中から帰ってきたユダヤ人と、またユダヤ教に改宗した敬虔な人々、そんな人々で町はごった返していました。ところがそんな群衆に揉まれながらエルサレムの狭い路地をやっとこさ歩いていると、とんでもない行列に出くわしたのです。 死刑囚の行列です。どうやら死刑囚は3人いるようです。よほどの罪を犯した極悪人なのでしょう。その行列を取り囲むようにして人々が口汚く罵ったり、また大声を上げて泣き叫ぶ婦人たちがいました。突然です。その行列が止まったのです。見ると囚人の一人が力尽きて背負わされた十字架の重みに耐えかねてそこに崩れ落ちて動けなくなってしまったのです。見るとその囚人はよほどひどい仕打ちを受けたのでしょう。頭からは血を流し、また顔を見ると顔中あざだらけ、赤紫に腫れ上がって、また背中は血がべったりと上着に張り付いて、体中は耳ずばれ。一体どんな罪を犯したのでここまで傷つけられたのでしょう。その時です。突然一人のローマ兵がシモンに近づくや、その槍の先でシモンの肩をトンと叩いて乱暴な言い方で命令をしたのです。おい、お前前に出ろ、お前がこの十字架を担げ。とんでもないことです。どうして何の関係もない私がそんな恥ずかしいことを。逃げ出そうとしましたが、ローマ兵に捕まってはそうもできません。抵抗すればそれこそ本当の犯罪人にされてしまいます。無理やりに背負わせという聖書の言葉からもいかにシモンがそうすることを嫌がったかがわかります。しかし覚悟を決めて十字架を背負います。この時のシモン、どんなふうに十字架を背負ったのか。もう担げなくなったイエス様に代わってシモン一人が十字架を背負ったように私たちの頭の中のイメージはあるんですが、ルカによる福音書の23章の26節を見るとどうも違うのかもしれません。そこにこうあります。彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。イエスの後ろから運ばせた。このルカの書いたところから二通りの取り方ができます。イエス様はもう十字架を背負うことができないので前をふらふらと歩き、その後ろをシモンが一人で背負っている図柄、または十字架の前をイエス様が担ぎ、後ろからシモンが担いでいる絵柄、ルカの福音書からはそのどちらとも取れるのです。どちらにしてもその時のシモンの気持ちを考えると本当に気の毒です。これでは自分も死刑囚の一人として人々から見られてしまいます。こんな恥ずかしい経験はこれまでしたことがないでしょう。自分の不運を嘆き、自分の前を歩く男をどれほど恨んだことでしょう。どうしてお前のせいで、関係のないお前のせいで俺がこんな恥を負わされるのか、恨めしい、本当に憎しみのこもった目で前を歩くその男を睨みつけながら重い十字架を担いでいたことでしょう。いよいよ処刑場に到着しました。シモンはそこでお役御免ですから、忌々しい十字架をそこにもう投げ出して一刻も早くその場面をその場所から離れたいところです。ところがどうもシモンはそうしなかったようです。いや、できなくなったのです。もしもシモンがそこで十字架を投げ出して姿を消していたら、彼の名前はこのように記されるはずがないのです。誰かがインタビューして、あなたの名前は何ですかと聞いたので、ここでこう記された。そんなことはありえません。彼はしばらくの間、この囚人と共に歩き、彼の十字架を担ぐことによって、 無理やり背負わされ、忌々しい恥ずかしいとんでもない人生の汚点だと思われたこの出来事が、どうもそうではないようだ。いや、それどころか私は驚くべき栄誉なことに関わったのかもしれない、そう思い始めたようなのです。それもこれも、この一人の囚人と出会ったこと、しばらく共に歩むことによって、その人をじーっと後ろ姿ですけども見つめることによって、シモンの心はこの囚人に惹かれていったのです。ここまでこの人間と関わった以上、最後まで見届けてやろう、そんな気持ちに変えられて十字架の下に降り続けたのでしょう。そしてついに十字架のイエス・キリストをじっと見つめながら、その口から漏れてくるお言葉、またその顔の表情、その全てが醸し出しているものを彼は受け取って、彼こそ私が待ちわびていた救い主、神の子であり本物のユダヤ人の王であり、罪がないのに私の身代わりに十字架にかかって死んでくださった救い主であると、どうやらシモンは信じ、キリストを信じる者になったようなのです。そんな救い主のために十字架を背負ってイエス様を助けることができる、できた、それは自分だけに与えられた、なんという特権、喜び、栄誉なことだろう。彼はこの不思議な経験を通して主を信じる者の一人となり、それだけでなくて、ふるさとクレネに帰ってから待っていた家族にそれを伝えることによって、家族揃って主を信じる者になったようなのです。なぜそんなことが言えるんでしょうか。この同じことを書いているマルコの福音書15章21節にはこうあります。そこへアレキサンデルとルポストの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。なんとマルコはただクレネ人シモンだけではなくて、シモンの息子たちの名前まで記してくれました。それはこのマルコの福音書を読む人たちにとっては、この二人の息子の名前はよく知っている、だから書いたのです。マルコの福音書はマルコがローマにいるクリスチャンたちを対象に書かれた福音書と言われています。そしてパウロがそのローマのクリスチャンたちに宛てて書いたローマ人への手紙の最後の章16章には、パウロがローマ教会の大勢の方々の名前を挙げて一人一人に挨拶を送ります。その挨拶の一節13節にこうあります。主にあって選ばれた人ルポスによろしく、また彼と私との母によろしく。マルコの福音書に挙げられたアレクサンデルとルポスの、そのルポスの名前が再びパウロのローマ教会に宛てたその兄弟姉妹の名前の中に見つけることができるのです。そしてその母、すなわちクレネ人シモンの奥さんはパウロにとってもお母さんのような存在だと、なあちパウロにとってこのクレネ人シモンの家族はとても親しいつながりを持っていたことをまた伝えるのです。このように見ていくと、あの思いがけないとんでもない出来事が、しかしその家族に大きな祝福をもたらすきっかけに用いられたことを知るのです。神奈川県の大磯、その駅のすぐそばに大きな看板がかかっていまして、聖ステパノ学園っていう学校がそこにあります。小学中学一貫校なのですが、この学校の前身、その前はエリザベス・サンダースホームという孤児院でした。第二次世界大戦の後、日本に進駐軍がやってきました。そして大勢のアメリカ軍人が日本にやってきて駐留している間に、日本人女性との間に 赤ちゃんが生まれるのです。しかし思いがけず与えられた赤ちゃんを育てられない日本のお母さんたちは、その混血児と言われて当時非常にですね差別された、その赤ちゃんを育てられないのでしばしば捨て子にしたのです。そんな時代背景の中で、ある日澤田美紀さんっていうですね、あの三菱の岩崎弥太郎の直系の孫に当たるんでしょうか、その澤田美紀さんが電車に乗っていると、その真上の網棚から一つの風呂敷包みが、なんと電車が揺れた拍子に美紀さんの膝の上にドスンと落ちてきたのです。周りにいるお客さんたちも何だろうと思って、そしてなんとその風呂敷包みの中に新聞紙でくくまれた体の黒い赤ちゃんの死体が出てきたのです。前の人たちはみんなギョッとして、そして澤田美紀さんの顔をみんなで見たのです。マジ、お前の赤ん坊だろうと言われたわけです。見られたわけです。しかしこの思いがけない澤田美紀さんに降りかかった出来事が彼女の人生を変えたのです。ほんのしばらくの間でも自分がこの赤ちゃんのお母さんと見られたのなら、これも神様の摂理に違いない。澤田美紀さんはクリスチャンでしたので、その出来事の中に神様の導きを感じて、このような本当に不幸な孤児たちのお母さんに私がなろうと決意して、エリザベス・サンダースホームを設立したのです。その全財産をそれに注ぎ込んで、さまざまな反対、迫害、言われのない非難を受けながら、彼女は延べ2000人の孤児を育てたと言われています。それが今も聖ステファの学園という名前で続いているのです。クレネ人シモンも澤田美紀さんも自分から望んだわけではない、思いもかけない強いられた出来事によって、しかしその出来事が全く違う素晴らしい歩みへと導かれていくきっかけになったのです。私たちにとっても、その時にはどうしてこんなことか、どうしてこの私の身に降りかかったのだろう、そう思うような一つ一つの出来事、しかしまさにそれら一つ一つが神様の摂理の御手によって、振り返ってみるとそれが豊かな神様との出会いにつながり、またそれがその後の働きや、また心の大切な宝に用いられていることを本当によく知らされるのです。それは確かに私自身の証でもあります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。詩編119編の71節。さて33節、ゴルゴタっていうところ、ドクロと言われている場所に来てから、いよいよ処刑場のゴルゴタに到着です。それはヘブライ語でドクロとかシャレコーベ、頭蓋骨という意味です。ラテン語ではこれがカルバリとされているわけです。ですから賛美の中でカルバリ山のと歌うのはそういうことです。なぜこの場所がドクロと呼ばれるのか、そこにはドクロが転がっていたからだとか、その地形がドクロに似ているからだとか、さまざまに言われますが、正確なところは分かっていません。34節、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。十字架の処刑はあまりにも大きな苦痛ですので、最後の憐れみということで少しはその痛みを和らげようとして一種の麻酔薬の効果があったのでしょう。苦味、マルコの福音書ではもつ薬となっていますが、を混ぜたブドウ酒が口に近づけられました。痛みに弱い私ですので、もしも私だったらそれをもっとくれと言ってですね、思い切って飲んで、なんとか痛みを免れようとしたことでしょう。ところがイエス様はそれを舐めただけで、あ、これは私は飲まない、 とそれを拒んだのです。十字架でイエス様は死ぬだけではなくて、そこで味わう激しい痛み、苦しみ、それも実は私たちを救い、私たちが経験する一切の苦しみや痛みを、痛みから私たちを解放するためには、イエス様が痛みをそこで受ける必要があったのです。ですから痛みから免れるためにごまかしたり薄めることをイエス様は拒まれたわけです。生身のままでそれを受けようとされたのです。35節。こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。イエス様はこうして十字架に釘付けられてしまわれました。普通のヒーローもののドラマでしたら、もうこの最後のギリギリのところで、ローマの兵隊がイエス様の両手首に大きな犬釘を今打ち下ろそうとしたそのところで、どんでん返しが起こるはずです。隠しておいた力を発揮して、危機一髪のところで敵をやっつけて、最後はめでたしめでたしとなるところです。しかし、イエス様の場合には何にも起こりません。すべてが手はず通りに進みます。聖書も実にさらりとイエスを十字架につけてからと説明するだけです。兵士たちは処刑にした囚人たちの身につけていたものをその自分たちの分取り物にする習慣があったのでしょう。イエス様の身につけていたものはただ上着だけでした。それも本当に縫い目のない非常に珍しいこの上着だったので、破いてみんなで分けるのはこれは価値がなくなるというのでくじを引いて分け合うことにしたと他の箇所に書いてあります。イエス様はそれを脱がされて裸で十字架の上で晒し物にされたのです。十字架の下では兵隊たちが剥ぎ取ったイエス様の上着をくじ引きにしていました。このように聖書は事実だけを淡々と描いていくのですが、ところがそこで起こっている一つ一つの出来事を見ると、驚くべき正確さで、はるか昔、預言者たちが預言していた、その出来事が、事柄が、実はここで、一つ一つ具体的に実現、成就しているのを私たちは知るのです。それを少しだけ紹介しておきましょう。アウトラインには聖書箇所だけ書いておきましたが、イザヤ書の50章6節。打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても私の顔を隠さなかった。詩篇22編16節。犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。同じく詩篇22編18節。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。さらにこの詩篇22編は、十字架を取り巻いている人々が叫ぶ声までも予言をしていたのです。6節から8節。しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。主に身を任せよ。彼が助け出したらよい。彼に救い出させよ。彼のお気に入りなのだから。驚くべき予言、そして今日の箇所は、それらが驚くべき正確さで実現しているのを見るのです。彼らは自分たちで全く意識せずに、すでに予言されていたこと、父なる神が計画していた筋書き通りに着々と実現をしていたのです。イエス様の頭上には、なぜこの男はこのような刑を受けているのかの理由を示す罪状書きが掲げられていました。37節、またイエスの頭の上には、 これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。ヨハネの福音書はこの罪状書きについて詳しい情報を私たちに提供してくれています。19章の19から22にこうあります。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。祭司長たちからすると、これはユダヤ人の王イエスという罪状書きではどうにも都合が悪かったのです。すなわち自分たちの王を自分たちが殺していることになるからです。それにしても十字架の光景は考えれば考えるほど奇妙なものです。王と呼ばれるお方、神の御子、救い主が人間として最も恥ずかしい残酷な十字架にぶら下げられて、破れ雑巾のようによれよれボロボロになってそこにぶら下げられているのです。それが強盗ならわかります。反抗する奴隷ならわかります。しかし王が十字架に、神の子が十字架に、救い主が十字架に、それはどうにも合点のいかないおかしな不似合いな光景なのです。だから当然のこと、人々は嘲笑い罵ります。神の子なら自分を救え、十字架から降りてこい。他人を救ったが自分を救えない。イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。神のお気に入りなら今救っていただくがよい。指導者たちは今降りてきたら信じてやると言いました。イエス様がその言葉に応じて、そうか、降りていけば信じるのかって言って十字架を引き抜いて、十字架からストンとですね、飛び降りて、ほら降りてきたぞ、自分を救ったぞとなったら、皆さんどうなります？彼らはみんな確かに驚くでしょう。おーすごいとさらにもてはやすでしょう。しかし一体どうなるでしょう。私たちの救いはそれでもう望みが絶たれてしまうのです。お前が救い主だったら、神の御子だったら、王だったら降りてこい。神の子なんだろう。このあざけりの声は実は今に始まったことではありませんでした。イエス様が30歳になられて公生涯、公の生涯に入られた、その始まりからずっとその生涯の間中イエス様につきまとった声なのです。悪魔は荒野で空腹になっているイエス様を誘惑して、あなたが神の子ならこの石をパンになるように命じなさい、神殿の頂に立たせて、あなたが神の子なら下に身を投げてごらんなさい。またまだイエス様のことを理解し信じていなかった兄弟たちがイエス様に、もしあなたが全国デビューを狙っているんだったら、こんな田舎でくすぶっていないで都に出て華々しく姿を現し、その力を人々に見せつけなさい。またイエス様がフィリポカイザリアで弟子たちに、これから都エルサレムに行って苦しみを受け殺されねばならないと言った時、一番弟子のペテロはそういうイエス様を叱りつけて、バカなことを言うものではありません、そんなことがあなたに起こるはずがありませんと、イエス様のエルサレム行きを当選簿しようとした時、そのペテロの影にイエス様は悪魔の姿を見たのです。ですからサタンよ去れとペテロを叱りつけたイエス様でした。ずっとイエス様の生涯の間中、お前は神の子だろう、だったら自分を救え、自分を生かせ、自分を守れ、 自分を人々の前に誇示せよと叫んで叫び声がかけられたのです。しかしそうした誘惑をイエス様はずっと跳ねのけながら歩み続けられ、そして最後の最後の十字架の上でもその声がかけられているのです。私たちは王様というと高い地位に上り詰めて大きな権力を持ち、最も豊かで最も贅沢に暮らしている人というイメージを持っています。望むことは何でもでき、望むものは何でも手に入れることができる、最も自由な人、それが王様だと考えます。ただ日本の総理大臣は王様ではありませんけれども、日本人1億2700万人の頂点に立つ人です。最高権力者です。しかし続けざま2人の総理大臣が仕事の半ばでそれを投げ出したことから見ると、決してそれはそんなに楽しい、喜んで継ぐべき立場ではないような気がしますが、イスラエルの国に王様が出るのはサムエルの時代、預言者サムエルの時代の後半です。人々が他の国のように私たちの国にも王様が欲しいと申し出て、その結果第一代目サウルが、第二代目ダビデが、第三代目ソロモンがと王様が続いたのです。しかし聖書はそれよりもずっと前に神様はモーセを通して、もしもあなた方の国で王が立てられるようになった時には王たる者はこうあるべきですという規定が、実はすでに申命記17章の14節以下に記されていました。王となるべき人は外国人から招いてはいけない、同胞の中から選ばねばならない。そして王たる者は自分のために馬を増やしたり、多くの妻を持ったり、自分のために金銀を増やしたりしてはならない。また常に神の教えを手元に置き、一生の間これを読み、主を恐れ、高ぶることなく、主の言葉に従っていかねばならない。すなわち、王は民のためにあるのであって、民が王のためにあるのではない。王の存在の目的は民のためにあるのだ。それを取り違えてはならないと神様は王たる者に命じられていたのです。王様は贅沢三昧、金銀財宝に囲まれ、世界中のご馳走を集め、美女たちに囲まれながら声を太っているのに、民は痩せ細り、その日食べるものにもこと書いて餓死する人が続出する。これはあってはならない王の姿なのです。ですからイエス様にかけられたあざけりの言葉、彼は他人を救ったが自分は救えない、このあざけりの言葉はまさにイエス様のお姿を的確に表し、本来の王のあるべき姿を見事に示していたのです。王たる者は他人を救っても自分を救ってはならない。身につけていた最後の財産の上着すら剥ぎ取られて、全くの無一物になられて、裸で十字架にかけられているイエス様のお姿を仰ぎ見るとき、あの第二コリント8章9節の御言葉が思い出されます。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。確かにこの方こそ私たちを本当に富むものにするために富んでおられたのに、極度に貧しくなられたお方です。そのすべてを差し出して、ご自分の命までも差し出して私たち一人一人を生かそうとしてくださる、そのすべてを投げ出して私たちを富んだものにしようとしてくださる、私たちを救うために 自分を救うことをなされなかった。ここにまさに本当の王様がおられると私たちは今日知らされるのです。歴史の中で多くの人々はその王のために命を捨てました。また日本でも数えきれないほどの人々が荒人神と言われた天皇のために命を捨てました。さまざまな宗教で信者たちはその信じる教祖のために神のために命を捨てます。しかし一体どこの世界に王が民のために本当に命を捨てるそんな王がいたでしょう。一体世界のどこの国に神が人のために命を捨てたそんな神様が他にあったでしょうか。しかしイエス・キリストはまさに彼は他人を救ったが自分を救えない、いや自分を救わない、まさに本物の王であることを今日私たちは知って、こんな方を私たちの王として本当に受け入れ信じていることの幸いを心から感謝し、主を褒めたたえましょう。お祈りします。天の父様、この朝もう一度私たちを十字架のもとに引き寄せてくださり、十字架を仰ぎ見、またそこで飛び交っている怒声を、あざけいの声を耳にします。お前は救い主だろう、救い主だったら自分を救え、神の子だったら自分を救え、しかし決して自分を救おうとされないで、最後の最後までその十字架を耐え、命を捨ててくださったイエス・キリスト、もしも十字架から降りてきたら、私たちの救いがなかったことを知らされますが、十字架で命を捨ててくださったイエス様こそが本当の王であることを今日知ってありがとうございます。そんなお方を私たちの王として、私たちの主として本当に信じ受け入れ共にあることを本当に感謝をいたします。そんなあなたの中に今日も支えられて、そんなあなたに守られて新しい週を始めます。どうぞその行くところどころであなたを仰ぎ見ながら、あなたの素晴らしいご愛の中に私たち一人一人を守り支えてください。そんな愛に私たちもまた応えて、私もあなたを愛しますと応答できますように、感謝して尊いイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか。お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。